店がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク新報連が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。新報連福音の光、ご案内は
ラジオ牧師中野博と
広田明美です。
おはようございます。先月かなり厳しい寒波がやってきました。私のおります大阪高槻でも明け方にマイナス4度まで下がった日がありました。寒い地域にいらっしゃる人に言わせれば、たかがマイナス4度くらいのことかもしれません。でも本当に寒かったです。教会のプランターに植えられていた春を待つ草花が土とともに凍ってしまい、ダメになったかなと思っていました。ところがまた最近茎や葉を伸ばしつつあります。神がお作りになった命はか弱い、でも同時にそれは屈強なものなのかもしれません。厳しい冬を経験した草花を通して何か励ましをいただいたように思いました。2月最初の日曜日、いかがお過ごしですか。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。新報連の協力協会、岸和田福音キリスト協会、横谷俊一牧師の聖書の話、同じく岸和田福音キリスト協会の信徒黒沢卓さんの信仰体験談をお届けいたします。それでは今朝の協力協会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは岸和田福音キリスト協会です。岸和田福音キリスト教会は、南海本線岸和田駅を降りて東に歩いておよそ8分のところで、ちょうど岸和田警察署の真向かいにあります。私たちの教会は高齢の方や若い人、障害者の方も共に集まって、お互いが家族のようになって神様を礼拝している教会です。毎週日曜日の朝10時半から礼拝を捧げています。また毎週木曜日のお昼1時半から聖書の学びとお祈り会を行っています。そして週1回第2火曜日の午後に専門の先生の指導による賛美歌を歌う会を行い、2ヶ月に一度三浦綾子さんの文学作品についてみんなで語り合う読書会も行っています。どちらにもクリスチャンでない方が何人も参加しておられ、楽しく賛美したり語り合っておられます。日曜礼拝はもちろん、すべての集会はどなたでも大歓迎です。ぜひおいでください。教会の電話番号は072-438-2141、 072-438-2141。 住所は岸和田市雑財町1-5-4です。心からお待ちしています。岸和田福音キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の横谷俊一牧師の聖書のお話、愛される神、続けて中野志郎牧師の演奏でアメージンググレイス、お聞きください。
人間は人間同士で真実な愛の関係があってこそ、本当の意味で生きられるのだと思います。私たち人間は、私は本当に愛されているんだ、また私はあの人を本当に愛しているんだという現実があってこそ、本当に生きているんだという実感が湧いてくるのだと思います。この愛は本物の愛であって、自分を犠牲にしてでも相手のために尽くすという愛であります。相手を自分のために独占しよう、自分だけを喜ばせようとする自己中心の愛、恋愛のような愛ではありません。そういうのではなく、本物の愛です。 自分の味方になってくれるから愛するのではなく、その人がどんな相手であっても愛する。そして一方では、自分もまたそういう本物の愛で愛されている、支えられているという現実があってこそ、ああ、私は生きているんだと心から実感するのだと思います。今の私たちはどうでしょうか。今、多くの若者は自己肯定感が低く、社会に対する期待を失っていると思われます。幼い時からの塾通いから始まる過度な競争をずっと強いられ、逃げ出さずに頑張り抜くことが良いという社会に完全になってしまっています。若者は行き詰まっています。だから若者は死にたいという叫びですら、全く見知らない人に文字記号で漏らすしかできない現実もあります。新聞でこんなデータがありました。過去10年の統計では、日本の29歳以下の若者は、1日平均で約10人が自殺。近年15から34歳での死因の第1位が自殺という国は、主要先進国では日本だけだと。1日平均で約10人の若者が自殺しているという意味。生きる意味がわからない、生きづらい、死にたいと思っている若者が多いという、この恐ろしい現実を私たちは知るべき。そして私は、若者が生きる意味がわからず、自ら死んで死を選んでいくという、こういう現象こそ、人間同士が持つべき、互いに本当に愛し愛されるという、本物の愛の関係を見出そうとした。結局は見出せなかったという絶望からではなかったかと深く思わされています。親や兄弟はもちろん、友達や周りの人との間で本当の意味で愛し合うということがないかと、人間は知られないのです。では、どうしたらいいのでしょう。人間は努力すれば、隣人を自分のように愛せるのでしょうか。いいえ、実は人間の努力ではできないのです。隣人を自分のように愛する愛は、本来人間にはない、また人間の努力でもできないのです。この事実に気づいたからこそ、若者は絶望し、死を選んでいくのかもしれません。私たちはどうしたらいいのでしょう。絶望しかないのでしょうか。実は皆さん、この本物の愛は神様から与えられるのです。すでに恵みとして与えられている。この恵みを受け取るためには、まず自分が自己中心の愛しかないこと。まして、神を愛する愛など全くないことをよく知って、そんなものでも神の方が一方的に憐れに愛してくださっているということを知らなければなりません。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださった、このことを私たちに知らせ、気づかせてくださるために、神はご自分の一人子イエス・キリストを十字架につけ、自己本位の愛でしか生きられない私たちの罪を一人子イエス・キリストに負わせました。そしてイエス・キリストは神の御旨に従ってご自分の命を捨ててくださいました。このイエス・キリストの十字架の死こそ、私たちに本物の愛を示し、そしてこの十字架のイエスを救い主と信じる者には罪を許し、ご自分の本物の愛を恵みとして賜ってくださる。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かった、と弟子が証言しています。 このイエス・キリストの十字架の死をもって、神は私たち人間に本物の愛をお示しになってください。御子を信じる者には惜しみなく恵みとしてこの本物の愛を与えてくださいます。この愛をいただいてこそ、私たちは互いに本当に愛し合えることができ、そして本当に生きることもできるのです。どうかお近くの教会でイエス様を求めて神様の愛をしてください。天地万物すべてのものを作られた神が私を愛してくださっている。このことが私たちの自分の価値を知る根拠となれば、たとえ何ができなくても、私たちが人からまた社会からどのような評価を受けようとも、私たちは失望することなく生きていけるのではないか。聖書は私たちに問いかけていると私は思います。神から愛されていること、神が私たち一人一人に目を留めて私たちの存在を喜んでいてくださること、この社会において私たちが心を強くして生きていくための大切な拠り所となることに違いありません。
では続いて、同じく岸和田福音キリスト教会の信徒、黒沢卓さんの信仰体験談。イエス様に導かれて。
私がイエス様の大きな恵みに気づかされたのは8年前のことでした。ある日、何気なくラジオを聞いていたとき、その内容に釘付けになり、毎日その放送を聞くようになりました。その放送こそ金光殿の世の光であり、福音の光でした。それまでの私は8年前のある出来事がきっかけで激しい罪意識に苛まれ、日々その罪意識が消えることがなく、重度のうつ病に陥ってしまいました。社会生活もままならない状態が1年間続き、死を考えたこともたびたびでした。そんな時に世の光、福音の光に出会ったのです。放送を聞いているうちに教会へ行ってみたいという気持ちになり、今の教会を訪ねました。それまでほとんど何もできなかった私でしたが、そのような感情が湧き、また何のためらいもなく教会を訪ねたことに自分自身驚きを覚えました。まるで何かに導かれているような感覚であったことを今でもはっきりと覚えています。教会の牧師先生は穏やかで気さくな方で、イエス様について教会について優しく教えてくださいました。その時いただいた中法の表紙に記されていた御言葉を目にした時、当時心を病んでいた私は涙があふれ止めることができませんでした。そこには、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、マタイの福音書11章28節と記されていました。私が人生のどん底にあった時に、金光殿のラジオ放送を通してイエス様が導いてくれていたのです。今では教会でイエス様の御言葉に学び、感じ取ることができていくにつれ、イエス様の恵みの大きさに驚かされる毎日です。中でも牧師先生にいつも教えていただいている御言葉が、今の私の人生での目標となっています。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。マルコの福音書8章34節。まだまだ未熟な私ですが、いつも一緒にいてくださるイエス様に従い、そしてその教えを行動で表すことができる信徒でありたいと願っています。